代謝の夜ヘルス。平木司は俺の嫁、三平三平です。
セイバーは俺の嫁、ゴールドラッシュのドイチョです。
沢地帰り、ヤシナゴミ、三浦あずささんは俺の嫁、優しい嫁、松崎です。
ということで、
はい、
第100回おめでとうございまーす。
すごい。
はい、ということで100回ですよ。
はい、
ねえ、
3桁。
これちゃんと数えて99回だったら言われますね。
いや、ありそう。
でも厳密には0回やってますからね。
あ、そっか。101回っちゃ100、もう前回実は、そういう意味では。
そうなんですけど。
めっちゃ普通にやんなかったっけ。
僕ちょっと不安になって、あの、ブログ全部過去まで漁って、数ちゃんと数えました。
数えた。
だから前回の、まあ、2週おきに撮ってるじゃないですか。
はいはい、
だから前回99回、終わって、1,2,3,4,5,6 で撮ってるはずなのに、え、奇数で終わると思って2本目が、 あれどう、あ、間違えてんじゃねえかなと思って、
あれ
不安になって、そしたら0回と1回を同じ日に撮ってたんで、
そっかそっかそっか、なるほどね。毎回そうか、奇数で終わってた。
ああ、だからうわ、よかったと思って。
いや、結構長い漫画とかさ、たまにあるじゃん、ナンバリング間違えて途中でなんか
買っちゃった
りとか。いや、
あ、でも、
いや、ありがたいです
ね。おかげさまでね。
100回です。
はい。
おかげで。
もう、なんとかここまで続いたということでね、
うん、
あれなんですよ。うん、もう、早くも、やっぱ収録に合わせてですね、
はいはい、
メールとか、いただいております
ので、ね、は
い、
ありがてえ、
はい。ありがとうございます。
じゃあ、ちょっと読んでいきましょう。
はい。
こちら、20歳ネーム、ミンスキーさん。
うん。
20歳ヘルツ、祝100回記念。本当におめでとうございます。
ありがとうございます。
私はアニメ系のポッドキャストをよく聞きますが、二次祭ヘルツほどアニメに愛を感じる番組を聞いたことがありません。
もう、方々に言ってください。うん、
特に業界関係者、ね。二次祭ヘルツはアニメをけなすことなく、どこが面白い、ここが素晴らしいとプレゼンして、くれますので、まだ手をつけてないアニメや漫画や映画も見てみようかとリスナーに思わせてくれますと、早くスポンサーがつくことまたキー局のラジオ番組にまんま採用されることを心より願っています。放送100回、本当におめでとうございますということで、
ありがとうございます。
ありがたいですね。
スポンサーは第0回から言ってますからね。
そうですね、
100回言い続けたんですね。
まだ足りないってことです。いや、そりゃそうですよ。やっぱもうスポンサーがつくっていうことはもう100回くらい言って
た。ここまで来たら、もう諦めるわけ
だから。そうですね。
もう言い続ける。
そうですね。これは言い続けるしかないという、ね、
番組スポンサー募集っていうのを3回に1回どっかで入れることできないですから、編集で。
あともう全然、なんでしょう。例えば、アニメ業界じゃなくても、いいですもんね。
何でもいいです。
あ、まあまあまあ、はいはいはい。
運送会社とかね。なんか、そういう全然関係ないとことかでも。
はい、そうそう。
で、ニトリとか。
ニトリ。だから、でかいんで。
狙ってるとこがさ、
鈴木坂店とか、
もう個人経営の
店
とかで、
はい、
なんだったらバイトもしますからね。
あ、そうですね。
じゃあ、ですね、こちら、20歳ネーム、ボンベロさん。
はい、
三平さん、ドイチューさん、松崎さん、それとお三方を陰で支える奥様方、二次元最大者の夜、ヘルツ、祝100回おめでとうございます。
ありがとうございます。
深夜アニメが続く限り、二次祭ヘルツをやっていってほしいと心から望みます。二次祭ヘルツをより面白く聞くために、これからも深夜アニメを見ていきます。いつも楽しい放送ありがとうございますということでですね。
逆転現象が。
そうですね。
このラジオを楽しく聞くためにアニメを見る。
まあ、そうですね。
人それぞれ、
人それぞれ。もうやっぱね、出口入り口は関係ないですからね。はいはいはい、はい、もう、
まあ、結果みんなでアニメ見て楽しく、
そう
しましょう。過
ごせば、はい、ね。だってもし本当にこの番組なくなっても我々週一で集まりますからね。飲みながら、うん、飲みながらアニメの話、
頻度増えるかもしれないね。逆にね、
う
ん、
週二で会おう
と気楽に飲めるね。
じゃあですね、こちらも、20歳ネーム、クロヤンさん、
はい、
妄想を垂れ流すポッドキャストがまさか100回も続くとは思っていませんでした。同感です。
現実。
パーソナリティ3人の語りたいことを思いのままに話し続ける、ポッドキャストじゃなきゃできない番組はこれからも続くことを願っておりますということでですね。そうです。まあ確かに、まあ、やめようとは思ってなかったですけども、
うん、
やっぱ100回とかって、 ね、まだ始めた頃はね、
うん、確かにね、
数字にドンって来られるとちょっと
そうですね、
重みがありますねやっぱりね、
うん、やっぱ同じ事務所じゃないからね、個別でコンビとかも違うから、
はいはいはい、
まあそれでも毎回一人も欠けることなく、
そうですね、
ね、はい、本当にこれは長い、本当にこれは続く、100回も続くとは思ってませんでしたよ、うん、我々も、そして、20歳ネームキックのりえさん、二次元再退社の夜ヘルツ100回到達おめでとうございます。1ヶ月半ほどかけて第0回から最新回まで楽しませていただきました。
わー、すごい、
すごいですね。毎回あれですね、ツイッターで過去回の感想も上げてくださってた方ですね。
ありがたいです。
次の節目を迎えられるよう1視聴者として1メール投稿、2感想のツイート、3ブログを経由してのネット通販の利用これやってましたっけ、俺
これやってるんですかね、どうなんだろう
俺らやってないと思います。
アフィってやつですよね。
アフィってないと思うな。上記の3本で応援していきたいと思います。アフィってないからね。
まあ、 あの広告が載っちゃうことはね、 ありますからね。
あれ多分別になんか買っていただいても我々は
まあそれで、潤う、生活ができるのであれば、
そうですね、
全然買っていただければ、
ね、
ほんまに欲しいもんやったら普通に買うと問題ないですからそれ、
ね、詳しい方、アフィリ方教えてください。よくわかんないんで。じゃあ行きましょう。はい、次。20歳ネーム、小野瀬さん、番組100回おめでとうございます。
ありがとうございます。
いつも楽しく拝聴しております。私は現在32歳、
うん、
学生時代満研部員だったこともあり、皆様のトークはあの頃の物質を思い出させてくれるので、50歳までとは言わず死ぬまで放送継続希望です。
50歳で言ってましたね、
はい、さて、私は二次元再退社ではなく生粋のノマカプチューなのですが、
まあ、
男女のカップリング
ノーマルカップリング
ですね、はい、皆様の奥様とのイチャイチャぶりをかなり美味しくいただいておりますと、個人的な推し株は三平司ですと、
うん、
日常のほのぼのしたやり取りに土着そ燃えてます好きなエピソードはカラオケでたまの人類、さよなら人類のツイッターをコーラスする司さんです。これからも燃料投下お待ちしております。しがない同人作家ですのでいつか二次祭本が出せたらなと思います。
ぜひぜひ、
ね、ぜひぜひ12月10日までにお祝いイラストをあげられるよう頑張ります。これからも毎週楽しみにしておりますという、
ね、100回記念の
ですね。そうですね、はいはい、ありがたいですね。
めちゃくちゃちゃんと聞いてますね。
そうですね、
たまの人類、
そうそうそう、
さよなら人類のやつ、
そんなことも言ってましたね
すごい、
いやいや、ありがたいことですよ、
素晴らしいリスナーさん、ね、
もう三平塚さんはもうカップリングということなん
でそうですね
はいはい、ありがとうございます、はい、そしてこちらツイッターからも読んでいきましょう。ですね、来週は100回かおめでとうございます、うん、あ、まあこれ先週の時点でのツイッターですね、はい、はい、あとはですね、いつの間にやら100回かちゃんと聞いてます、何も貢献できてませんが、いや、こうやってツイッターで、ね、
あ、そうそうそう、
つぶやいてくれてるだけでも、
そ
うです、そうです、もう本当に。
なんならもう聞いてくだされば、もう、
そうそうです
、ある程度はもう、
ね、ある程度は、
はい、OK でございます。
はいはい。真面目にお花の話をしていて、心が和みました。
好きな花のやつだ。
100回おめでとうございます。
俺が似合うだの。
俺はコスモスが好きだの。
花言葉はやれ、なんだの。
知識総動員。もう喋りながらスマホで花言葉調べてたりましたね知識ないよそんなとか思いながら、ですね、あと、メールは緊張しちゃうからいつも送れないですけど毎回楽しみにしてますので、うん、50歳まで頑張ってくださいね、
うん、
50歳かごくりということなんですけど、うん、でもあれでしょ、君らまだ30でしょ、
まあ、30代
でしょ、だからまだ50って言っちゃえばもう遠い先の話だ
よ、ま、
俺なんとなく50歳の背中が見えてるからなも
う
追いつきそうだからな43だからな、もうあっという間っちゃあっという間だと思いますよ僕、
まあ、まあまだまだ、
まあでも50歳になってもね、うん、こんな感じでね、うん、やっていきたいですね、
はい、
うん、
それ考えるとちょっと戦慄しちゃうんですけどね
いやでももうどんどんどんどんね年取ってからも変わらず
50歳でまだ物質みたいなトークみたいなこと言われてるんですよ
それ考える全然卒業できないですわ もうだって俺の仲間の芸人なんか、50歳にして副業で、縄師やってる人いますからね。
縄師
まあ、名前言っても別にいいんだけど、一応隠しときましょう。
まあまあ、はいはいはい。
そんな人もいるくらいですからね。全然大丈夫ですよ。はいはい、ますます、土地狂ったことをね、そういきましょうということで。はい。あと、放送100回おめでとうございます。いつもアニメを見る際の参考にしています。うん、レビュー、特集の射程が広く、常に視点が新しいので楽しく聞いています。ここですね。別垢ではありませんよ。
あ、なるほど。
我々やっぱ猜疑心が強いから。
そうなんですよ。
感想ツイートが全部うちら3人の裏垢じゃねえかっていう。
俺らもお互い内緒で、はい、やってんじゃねえかっていうね。疑惑がね、はい、はいはい、
言うところが怪しいな、でも
あえて言う
と、あえて言うっていうのはね、
俺やってませんよっていうの大体やってるじゃないですか。
まあ、もしかしたらね、
もしかしたら
このうちの3人がこれを
誰かかもしれないし、
はい、なんか人狼みたいな感じで松崎かもしれないわけよ。
ああ、そうそう、こう言ってる俺が。
はいはいはい、はい、
よし、誰処刑しようか。
常に視点が新しいとか書くのもなんかね、
なんかちゃ
い
って
自分でこう
ステマですね。
もう何このリスナーを、リスナーを疑って
かか、素直に受け取れない。
ほら、今までの人生あまりいいことなかったからさ、疑ってです
よ。人狼見つけても釣らないようにしましょう。
100回到達おめでとうございます。はい、ブラック企業勤めを二次災ヘルスのおかげで乗り切ってます。もうね、そういう人の糧になってくれるのは嬉しいですよ。
無理しなくていいよ。
あと関係ありませんが、今週のタワーマンも良かったですって。月曜日のタワーマン。
ああ、タワーマンですね。
やっぱほら、ブラック企業勤めしてるから、月曜のタワーマンがね、
癒しが必要。
癒しなんですよ。
そうか。
我々もずらしましょうか、更新。月曜日。月曜日の二次祭にしましょうか。
月曜日の二次祭。火曜日サザエさんみたいな。
まあ、こんな感じでですね、本当たっぷりいただいてありがとうございます。
ありがとうございます。
まあでもね、本当、
いやでもいろいろ喋ってきましたし、いろんなちょい企画みたいなのとかもやってましたよね。
そうね、
そうですよね、なんか、
はい、
僕めちゃくちゃ個人的に面白かったのが、リスナーにも誰にも告げずに、コミケに応募して勝手に落ちるっていう。
あれ何だったん
だ。面白かった。
受かれよ。
落ちてましたっていうのを急に聞かされるリスナーっていう。
俺らも慌てちゃってな、
ね。
落ちたって。
そうそうそう。
それはそれでムカつくな。
受かってたら受かってたって大変だったけど、ね、
ちょ、とりあえず報告だけしようかっつって。なんか面白かったな。
まあでも本当ね、100回続くっていうのは、でもやっぱり、もう最初はね、多分リスナーの数もやっぱ少なかったと思うんですけど、今は結構まあ多いような、なんかこう、サイトのアクセス数とかを見ると、
つぶやいてくれてる方も増えてますしね。
いや、実際に聞いてますみたいな声も聞きますし。
昔なんかやっぱ、ツイッターも、ほとんどなかったもんね、出だしは。
そうですね。
それが今やこんだけね、もう、
割と最近なって聞き出しましたみたいな人も。
あ、なるほど、なるほど。はいはいはいはい。
だって何回か記念みたいな時に、メール募集したらいつも来なかったみたいなことありませんでしたっけ。
多分50とか。
あ、そう
じゃないか。
大体来ねえんだよ。今回すごい
すごいですね。
いや、それはそうですよ。もう本当に、やっぱリスナーもこう、リスナーも育ってるね。
そうですね。
我々と一緒にね。はいはい、ありがたいことでございます。
大台に乗ったということで。
みんなで作った100回です、これは。
そうです、これ我々だけじゃないですよ。
ありがとうございます。
本当に本当に。まあそんな感じでですね、まあ100回企画、まあいろいろね、またエンディングのコーナーで告知しますけど。
はい。
そうですね、もしかしたら今この時間検索すると、
あ、そうですよね。
確かに。イラストがね、貼ってるかもしれませんから。
はいはいはい。
二次祭ヘルスのメッシなリスナーという手の二次元キャラの祝100回イラストをね、
はい、
もうずっと募集してまして。
はいはい、
で、ハッシュタグ二次祭100回記念というハッシュタグつけていただけ、
はい、
いけてると思いますんでね。
はい、
それで検索すると、もしかしたら。
もしかしたら、
あると思いますよ。
あるかもしれないし、 ないかもしれない。
あの、あれですよ、皆さん。なくても、ないなとかつぶやかないで。ハッシュタグつけて。
それ禁止、それ禁止。それ禁止。
ないなと思ったら、あなたが書いてくださいね。
そうそうそう。
ということ
ですね。
もう、俺もそろそろ書かないとな。
裏垢ではなく、
裏垢
表垢で。
表垢で。
表垢でね。
まあでもそんな感じでね、100回記念、はい、本当ありがとうございますということで、
はい、
ね、
はい、本当ありがとうございます。
まあでも、まあ通常営業などこもありますからね、
はい、
なんかアニメの話もまたしてみましょうか。
そうですね。
どうでしょう、はい、なんか語りたいアニメあったりしますかね。
じゃあ、じゃあサイド M の、
まあ恒例ですからね、これは、
まあね、6話の方の話しましょうかね。ほうほうほう。W っていうユニット、双子のユニットが、
はいはいはいはい、
初登場で出てきまして、はい、プロサッカー選手だったんだけど、うん、まあ、怪我を、はいはい、まあ、してしまって、で、まあ、はい、存分にそう、プロとしてプレーすることができなくなったみたいな、うんうんうん、その、選手がいて、で、たまたま入院先にそのプロデューサーが一緒にいて、うん、
は
い、で、その
、なんか、盲腸になっちゃったんだっけ？
そうです。すごい大々的ななんか救急車に運ばれてるところから始まって、プロデューサー大丈夫ですかみたいなことを言われてるところから始まって、盲腸ですっていうのが、うん、ありまして、はいはいはい、で、まあ、入院しばらくしてる中で、その、あと双子の、うん、選手と、まあ、仲良くなりまして、うん、はい、で、まあ、本当にちょっと素敵だから、まあ、よかったらなんか、プロデュース、まあ、アイドルとしてデビューしてくれたらな、みたいなことを言ってたら、うん、まあ、実際ちょっと、その、引退をせざるを得ない状態になって、うん、で、アイドルとして、サイコプロダクションに入るというお話、だったんですけども、その、まあ、ちょっと双子の、引退記者会見みたいなのが、ちょっとエンディングの、イラストだけなんですけど、あるんですけど、そこで急に、サッカーやめます、アイドルとしてデビューしますっていうのを言ったらしくてですね、急にアイドルデビューみたいな、ね、映像になってて、これ、本当にファンがいたらぶったまってきたんじゃないかなと思いつつ、で、それを。
急に旅人になりますみたいな。
みたいなことです。
サッカーやってたと思ったら。
そうそうそう。
みたいな。
あと、相撲取りやめてスポーツ冒険家になりそう。
みたいな。
みたいなことを、
うん。あ、現実もいろんな、そういう例ありましたね。
たまたまネットがない。
そういう方たちを、まあ、例にしたのかな。まあでも、ね、双子でもね、ちょっとキャラが分かれてたりして、片方メガネかけてて、かかともメガネかけてなくてみたいな。なんかちょっと頭脳派な方と、割と体が前に出るような。うね、
はいはい、
双子でこうやってキャラ分けてるの結構珍しいなと思いながら、うん、はい、やっぱり楽しく見させていただいておりますんで、
う
ん、はい。
やっぱもう見逃せないですね。いろんなキャラがやっぱ、
うん、
ね、
そう
です、濃いっすね、サイド M は。
そうですね、うん、はい。
いや、デレマスなんかでもやっぱ、うん、ね、あんだけ人数いるから濃いなと思ってたけど、うん、まあ、サイド M もなかなかキャラ立ちがもう良くて。
そうですね。うん、でも、今回メインになってるのは、まだ、言い方悪いですけど、まともな人たちですから。まあ、言い方悪いですよ。
まだまだ、
ぶっ飛んだ。
飛び道具が。
飛び道具いますね。
あ
の人とか、あの人とか。
はい、はい。俺、結構な、怪奇派揃いだな、見てたんだけど、まだまだ、は
い。過去がべらぼうに重い人とかいますか？
はぁ。これはちょっと見逃せないですね。
はい。
うん。なるほど、なるほど。
はい、
サイド M。
はい。その中、三浦さんは？
あ、じゃあね、はい、ちょっとまあ話してなかったんだと、
はい、
ちょっと怪獣娘。
はいはいはいはい。はい
はいはい。
の話したいかなと思ってね。うんうん、まあ、ウルトラマンの怪獣を、まあ、美少女化させた、
はい。擬人化というか。
というか、はいはい、そうですね、はい。はい。してるんですけども、結構ね、その、オリジナルのウルトラマンとか知ってると、
うん、
おっていう思うとこがあったりして、例えば、エレキングとミクラスっていうのがちょっとあった時に、はいはいはい、ちょっとミクラスがエレキングのことをちょっと苦手そうっていうのは、
うん、
これ原作遵守なんですよ。ミクラスっていうのはウルトラセブンがこう、出すカプセル怪獣、はいはい、味方なんですね。うんうん、それエレキングと戦う。たんですけれども、はい、エレキングの時に登場したんですけれども、
はいはい、
エレキングというのは名前の通り電気を使うんです
よ、はいはいはい、
ただミクラス電気に弱いんですよ。
あ、
この監督としてはこの迷彩ハイブリは何なんだっていうのがあるんですけども、あ、まあ、そういうのがあって苦戦したっていうのがあるんで、
はいはい、
まずちょっと、ミクラスはエレキングが苦手っていう原作に沿った設定があるわけですね、
うん、
でも沿ったままかというと今度逆に、レッドキングとピグモンっていうのがめちゃくちゃ仲いいんですよ、
は
い、でもこれ原作だとピグモンっていうのはまあ、これも人間の味方の怪獣だったんですけれども、それがレッドキングっていう怪獣に、まあ、投げた岩に当たって あの死んでしまうっていう
そんな
シーンがあって、まあ一応原作ではレッドキングとピグモンはそういう関係なんだけど、それがあるからかどうなのか、やたら仲いいんですよ。だからちょっとね、まあ美少女変換してるのはあるけれども、イフもしもで考えるとちょっとほっこりするんですよね。
おおちょっとでも岩とか急に出てきたらざわっとします
。そうそうそう投げちゃダメレッドキング
っていう。そっちの展開みたいな。
そうそうそう。あとね、基本的には、今っていうか、ウルトラマンとウルトラセブンに出てきた割と有名どころ、例えばあんまりウルトラマン興味ない人でも知ってるような怪獣がほぼほぼなんですけれども、
1話であ
の
ゼットンみたいな、
そうそうゼットンとかね、でもあのその中にこの間ね、あれ何話だったかな、出てきたザンドリアスっていう怪獣がいるんですよ、
はい、
でそれはウルトラマン80っていう作品出てきたんですね。で、はいはい、80はね、俺が6歳の頃にやったやつだから、うん、俺が初めてリアルタイムで見たウルトラマンで、でまあでも結構その一般の人が知ってるような怪獣はいないんですよね、やっぱりそこまで、うん、80っていう、まあ80だけじゃないんですけども、はいはいはい、やっぱりちょっとこう怪獣としてはマニアックな部類になるんですが、うんはい、なんでじゃこのザンドリアスっていうのが出てきたかっていうと、ちょっと変わった設定だったんですよ、
うん、
っていうのはね、俺はまあ、本編ウルトラマン80だと宇宙を渡り鳥のように旅する無害な宇宙怪獣だったんです、
う
ん、でそれがなんで地球に来たかっていうと子供なんですよ、
うん、
で母親と喧嘩して地球に拗ねて地球にやってきたっていうちょっと反抗期の怪獣っていうちょっと変わり種で、でそれが母親が連れ戻しに来たけど地球で喧嘩しちゃってウルトラマン80がわざと、まあ、無害だけれども母親と戦うことによってその子供が母親を助けて泣いた赤鬼みたいな
感じ
でっていうちょっと変わったエピソードがあって、であとその反抗期小さいっていうのでやっぱりちょっとこうで人間の年齢だと中学生くらいっていう設定だったんで、ちょっとそういういわゆる女子中学生のイメージっていうことでなんかちょっと面白がられて、この、怪獣娘、にウルトラ怪獣擬人化計画っていうので美少女化されたんですね、
はいはい、
でもこれが結構なシンデレラストーリーで、この擬人化で美少女化になったってことで結構人気が出たんですよ、
うん、
へえ。
でその擬人化とはいえ本当ね、映像作品出るのは36年ぶり、例えばバンタン星人とかだといろんなウルトラマンに出てたんですけど、結構そのマイナーな怪獣が普通にこう36年ぶりにこの映像作品に出たっていうことで、なんか一時期ねなんか検索ワードのトップにそのザンドリアスって出たっていう逸話もあって、
森くんみたいな感じ
で、ね、そうそうそうそう72時間アベマ TV みたいな、でそっから派生して、で今度その翌年に37年ぶりに着ぐるみが制作されて実写のウルトラシリーズに登場したっていう、ちょっとシンデレラストーリーみたいのがあってね、結構オタク的にはねちょっと面白い怪獣なんですよ。で例えばこのザンドリアスがいわゆる JC での感じで出されてる、でマザーザンドリアスっていうのが来たわけじゃないですか、
はいはいはい、
となるとマザーもこれちょっと色っぽい人妻でっていうことで、非公認なんですけれども、いわゆるピクシブとかああいうところでは割とこのマザーザンドリアスもその女体化的なのがあるっていうね、で結構これは本当ねググればね結構面白い情報がねいっぱい出てくるんで、ね、ぜひちょっと気になった人はねこのザンドリアス、怪獣無線に出てきたザンドリアスちょっといろいろググっていただきたいと思ってるわけで次第でございます。
はい、本編に先駆けてピクシブの方で結構
そうそうそう
ママの方が
そうママの方が
出てるわけです、はいはい、本編もどうな出てどうなんですかね。
そうですね、まあ、今やってるのって実はあれ確か再放送なんじゃない
ですか、
まあ、
そうはいはい、
もともとウェブ
かなんかやって
ない、だから今後ねまたちょっとどういう展開があるかっていう、まあ、2期もあるらしいので
、
う
ん、
はい、ぜひぜひ興味ある方は怪獣娘見てくださいと、
はい、
でそういう感じなんですが、
はい、
じゃあ B パート、はい、本日、まあ、100回記念ということで、やっぱりね、うん、ちょっとまあ多少100回記念なんで特別に、
うんう
ん、まあちょっと攻めた企画をしたいなっていうふうにちょっと考えましてですね、
まあまあはいはい、
はい、じゃあ B パート何やるかというと、うん、
はい、
100回記念特集その1と題しまして、
はい、
土着ソエロ漫画を語ろうをやってみたいと思います。
はい、
100回記念特集、土着ソエロ漫画を語ろう。
イエーイ。 今年の流行語土着草
入ってた富士祭流行語大賞、
富士祭流行語大賞忖度、35億土着草ですね、
このハゲ
このハゲが入ってないんですよね。
あ、そうか、
違うだろう、
違うだろう
ね。
まあね、そんなのありますけど、はい、どうですかね、エロ漫画。まあたしなむ程度にって感じですかね。
僕は多分お二人に比べたら相当健全に実写 AV 見てましたから、
はい、俺はね、まあでもその話で言うと俺初めて見た AV はクリームレモンだったから、ね、実写の前に。
はいはいはいはい
そうそうそうそうそうそう。
もう僕に関してはエロ漫画の方がホームですからね。
そっか、そうね、そうだよね、
本業ですもんね。
そうだよね、
厳密に言うとエロ漫画、エロゲーム、エロアニメ、官能小説
写真的なものがない、
ない
4つですね。そう
でもね、まあ今ってもうやっぱもう18歳未満、あの18禁ってやっぱ厳しいからね、
うん、
俺の時代はちょっとまだ多少緩かった時代があって、うん、まだ規制されてない頃もあったから、うん、あのエロ漫画に関しては、
うん、でもうちの近所普通に学生服で買えちゃいましたからね。
多分昔は本当そうです
よね、
全然買えた、
でしたよね。
でもね、俺ね昔ね、あの某東京来てからよ、
はい、
某エロ漫画専門店、
はいはい、
〇〇書店
はいはいはい、
というところに、
はいはいはいはい、
あれはどこだったよね、池袋にあった、うん、まるまる書店に、
はいはいはい、2つ
行った時に、あのね、あの学生服を着た、はい、まあ高校生ですよ、
はい、
があのエロ漫画をレジに持ってったのを見たのよ。
お
でも学生服じゃんと思ったら、はいはいはい、やっぱさすがに店員が、うん、いやちょっと売れませんと、うん、これは
エロ漫画店ではね、
そうそうそうそう、もうあの18歳未満にはお売りできませんので、うん、っつって、はい、でその子も諦めて、うん、一旦外出たのよ、
はい、
でもね、でも内心さ、はい、やっぱもう厳しい時代になったなと、俺が子供の頃はまだ緩かったなと思って、で俺も目当てのものを物色してたら、その子また来たのよ。あのね、学生服の上学ラン脱いで、でリュックサックがパンパンに入ってて、で5分経ってないんだよ、
はいはいはい、
5分経ってなくて、うん、もう一回レジ行ったのよ。もうあの僕はもう学生服着ての、
はいはい、普通の成人ですよっていう顔して、う
ん、そんなのさ、あの店員も許せるわけないじゃん。日開けたならさ、まだしもさ、5分経ってないん
だ
もん。5
分だからな。
でもそんなに欲しかったんやな。
でもそうなんですよ、やっぱ子供の頃っていうのは。やっぱそうだと思うよ。
まあまあでもそうですよね。
それもだってもう15、6年とかそんくらい前だ
もん。昔だってもうエロ本の自動販売機とかありましたもんね。
あったあった。
あった。
あの銀紙があってさ、
はい、
あの昼間見えないん
だ、そうそうそう、
夜になるとなんか照明の感じでつけて見えて、
う
ん、
そう
俺も朝4時ぐらいに起きてマラソン大会の練習してくる言うて外出て
また
そんな時間にする必要ないのにね、
それまたでけえ音なんだよな、
はい、
片子
だから俺ボタン押して走って逃げて、はい、袖から見て人がおらんやったらそーっと取ってまたさーって野良猫が餌取るみたいな。
ああ
またね、そんな苦労してね、買ったね、その自販機エロ本がね、中開くとまあとんでもなかったりするわけだから。
でも分かんないから、表紙だけで買うしかないから。
いやでもそんな話は、そんな話はどうでも。でもそうだな、やっぱ俺は、うん、高校中学の時にまだ当時セーフだったからだと思うけど、
うん、
キャンディータイムっていう、
はいはいはい、
エロ漫画雑誌を買って、
はいはいはいはい、
割とそれは読んだりしてましたね。
キャンディータイムは、生まれて2冊目に買ったエロ漫画雑誌でしたね、
うん、
僕初めては番外地でした。
番外地ってまだあるんだっけ。
番外あるいやもうないんじゃない
か、 もうないか。キャンディータイムももうないですよ。
ないですよ、
はい、俺中学校の時に雑誌やったらペンギンクラブ。
ああペンクラ、
はいはいはい、
ペンクラ、
はいはいはい、ペンギンクラブ山賊版とか
ありましたね。山賊版もありましたし、はいはいはい、
なるほどね。いやでもね、うん、初めてね、まあそのエロ漫画で、
うん、
そのまた俺はなんか少ない女性ファンを捨て
気をつけてくださいね。
させるような、
気をつけてくださいね。
あの、はい、初めてそのエロ漫画でいたした時、
はいはいはいはい、
割とね、
うん、
なんかね罪悪感みたいのがありました。なんかこう、 それまではやっぱ写真でっていうのが主流だと思ってたので、なんかね、でも旬なっていう存在を江戸時代にあったっていうのを知って、あ、なんだ普通じゃんって、
そうそう、
はい、そっからなんかあのなんかね、
免罪符を得た、
免罪符を得た、あの男として一皮むけたからそうね、初めて買ったエロ漫画とか覚えてる？
僕は、うん、まあ、雑誌を買ったのは番外地で、うん、厳密に言うと一番最初に買ったのはそのエロゲーの同級生っていうゲームの原画集だったんですけど、まあそれ
は
漫画じゃないので、漫画で言うと僕は2冊同時に買ってるんですけど
2冊同時プレイ
1個失敗しても大丈夫だよ
確かそういうところは普通にエロビ借りる人と同じ感性を持ってるんだよ ね、
どっちか、もうなんで2冊買ったのか分かんないです。買ったのが、ジャミング先生っていう作家さんの、クロスオブダークですっていう漫画と、うん、木工用ボンド先生
ああ、なんか名前覚えてる。
の、母親が女になるときっていう、ね、
もう、だって、それ結構若い、ティーンの頃でしょ。
そうです。
お前もうエリートじゃん
この2冊でしたね。
なるほど、
ね。それもまあ、ビニール、普通の書店で買いましたから、うん、そのビニールにくるまれてるから、もう表紙で。
なるほど、ジャケ買いで。
そうでしたね。
俺はね、これは昔から俺は言ってるけどね、はい、俺はそのキャンディータイム系の作家で、練りわさびさんっていう人の、うるわしのわさび茶漬けっていう同人誌でした。あ、同人誌じゃねえ、うん、
漫画。
コミックスでしたね、はいはい。なんかね、そのちょっと前に、友達ん家で、なんかね、女優の名前忘れたけど、とにかくバニーガールの AV を見て、痛くバニーに感銘を受けたんですよ。なんかこう、いわゆる、耳と首と、なんか、
腕の、腕につけて、
だけ残して、ちょっとこう、裸になってるのとか。で、その練りわさびさんの、練りわさびさんって結構、バニーガールに、すごく、こだわりがある人で、はいはい、で、しのわさび茶漬けっていうのも、表紙がもうバニー で、うん、で、結構それでなんか買ったみたいのがありましたね。
うん、もう表紙買い、うん。
表紙買いでしたね。全然、中は本当、中読まずに。俺多分ビニールなかったけど、中読まずに買ったんだ
なるほどな。俺ね、だからね、うん、結構ね、兄貴がいっぱい持ってたから、それを読んだりはしてたから、なんか作家さんの名前とかも全然わかんないし、ね、
あ、まあ最初そうです、ね、
なんかこの人の栄養を見るなみたいな、
はいはいはいはい、はい、
でほんまにでも割とすぐティーンの時に俺もビデオの方にすぐ行っちゃってた。でもね、なんかね、一コマだけめっちゃ覚えてるとこがあって
お、コマ単位で、
うん、
およ
っぽど衝撃的なコマだった
んで、ね、それは当時、うん、なんかね、 CM で外人か誰かが眠気すっきりっていう CM が昔あったんですよ。
なんかあった
ん
だ、
はい、はいはいはい、はい、
それのパロディーやと思うんですけど、うん、その幼女のパンツガーって脱がしたら外人のアップで割れ目クッキリってやってたわけがそれがもう俺の中ではもう中学校の時腹抱えるほど笑った
笑ったん
なるほどね、
これは素晴らし
い。
当時ボキャブラとかやってましたからね。
ああ、そうだね。
あ、これは素晴らしいな。
大人のボキャブ
ラ。
大人のボキャブ
ラや。いまだに超すごい覚えてる。でも、はいはい、作家さんの名前で言うともう、友人。
はいはいはい、
はい、友人先生。
はいはい、友人先生。割と呼んでた気も
する。遊ぶ人とか言って友人先生ですね。
校内写生ですよ。
ああ、そうですね。
校内に絵を描く写生。
はい、
校内写生。
はいはい。
なるほどね。でもね、なんだかんだっていまだにエロ漫画読むとは読にだとは思わなかった部分もあるけどね。
はあ、
最近のだとどうですか、お気に入りの。ドイツはあんま読んでない感じか。
そうです、まあ、同人誌
とか。なるほどなるほど。お前はなんか同人誌の話題触れるとなんか俺たちが慌てるかもしれないから
でも知るかバカウドの先生は漫画家エロ漫画家ですよね。
ペンネームはいい、中身はまくましく君もほら一応タレントだからさ、うん、そういう部分でも僕心配しちゃうわけよ、うん、今普通にこいつ幼女っつってたけど
そうですね
トゥインクル的に大丈夫なのかっていろいろ兄さんそういうのもね心配するわけですよ。
今のトゥインクルは大丈夫です
ね、僕は、 アルファベットで、うん、FUE って書いて、フエ先生っていう方が僕めちゃめちゃ好きで、うん、理由がフエ、楽器のフエって、口で吹くものじゃないですか。はいはい、その名の通り、お口の描写がすごく際立ってる方
みんななんとなくさ、うん、なんとなくオブラートに包んでるけど、うん、もう全然意味ねえよ
行員がですね
まあ辞書に載ってる言葉かな、はいはい、それ
は大丈夫載ってるかな
載ってねえかな
のね、にすごくこだわりがある方でして、はいはいはい、まあ僕もともとそういうのが好きで、うん、それだけのエロゲーも僕好きぐらいなんですけど、で、その前は、もともと、トーマス先生とかも、そう、そういう、うんうん、結構お口の描写に定評のある方なんですけども。
ロッテみたいに言うんだよ。お口の恋人みたいに言うんだよ。
で、このフエ先生はもう好きなんだなが伝わってきますし、うん、なんならその本番行為よりも長いというか、
うんうんうん、ページ作ページ数が
でも口のあと開いて舌を出して待ってる時の顔とか、うん、そので僕はアヘ顔も好きですのでアヘ顔の感じとか100
回攻めるねやっぱり
だからそのアヘ顔だけで言うと、まあ、他の作家さんももちろん好きな方いるんですけど、うん、そこのバランスが取れた中で僕笛先生が
アヘ顔って結構難しいもんねその好きな人でも、はい、絵のバランス微妙でしょ、
うん、そうなんです
アヘ顔好きだけどアヘ顔のストライクゾーンって結構すごくしっかりしてるでしょ、
うんでね、待ってアヘ顔出始めの頃はもう何でもよかったんですけど最近ちょっとやっぱり贅沢になってきて、うん、このアヘ顔だとなーみたいな
もう一回確認しますけど一応3人ともタレントやめてないですよちょっと
現役ですよ
僕直接的な言葉ちゃんと避けてるつもりではあるんですけど、はい、
でもそうは問屋が下ろさないと思いますなるほどね、はい、俺はねやっぱりねもう快楽天っていう雑誌をもう結構ずっと読んでて、はい、でやっぱりね快楽 なんだかんだでやっぱエロもやっぱりその、うん、何でもいいってわけじゃないじゃないですか、うん、やっぱ最終的にこれ絵柄とか方向性とかで、うん、結構その自分の中のストライクゾーンにしっかり合った雑誌っていうのをこう、はい、だんだんこう選んでいくわけです、
はいはいはい、
でそして快楽天にたどり着いて、うん、で結構好きな作家さんがいっぱいいたんですけども、うん、当時はね、ちょうど表紙がね鳴子花春さんになったくらいでした、
はいはいはいはい、
村田蓮司先生からちょうど移行したくらいで、うん
はい
はい、で、ずっと買ってて
コンビニ店員してる知り合いから聞くとやっぱり鳴子先生が表紙の回はやっぱり売り上げがすごかったらしいですね
でその中でホムンクルスさんって人が現れたんですよ
はいはい
はい、はい、でもともと俺この人ね多分同人誌を先に買ってんだよね
お
でデビューの、まあ、もしかしたらその時点ではデビューしてたかもしれないけれども、俺昔ある雑誌で同人誌を紹介するコーナーがあって、うん、それでもちろん許可を編集さんに取っていただいてで紹介するっていうコーナーやってて、
はい、
でそれで、取り上げさせてもらったこともあったんですねホムンクルスさんの同人誌、うん、でそれともうほぼ同じ時期に快楽天でデビューされて、うん、うわこれはいいなって俺の中でドストライク俺やっぱねちょっとハッピーなのが
ストーリーとして、う
ん、ストーリーとしてハッピーなのが好きなんで、
はいはいはい、
結構そういう傾向が多いんですよ、
うん、
でその中で、ずっとねホムンクルスさんをやっぱもうずっとこうこれはすごいなって読んでて、うん、ででその要は鳴子さんの表紙っていうのがもうかなりそれだけで売り上げようっていう時に、
うん
うん、いきなり表紙抜擢された時あったんですよ、
うん、
もちろん基本ベースはその時期は鳴子さんだったんですけども、うん、急にホムンクルスさんが一回表紙バーンってなって、うん、ちょっとそれはね、うん、驚かずあついにしかも割と新人の方が、ね、もう一人くらいね、確か表紙なんかやられた方もいたけど、うん、結構ホムンクルスさんはデビューして割とそんな時間経ってないのに表紙に抜擢されたって、うん、結構これはなかなかその多分アンケートとかでもすごい、うん、好評だったんだ
けど、はいはいはいはい、
でまた僕もちょっと攻めた話をしますけれども、
はいはいはい、
前にね、アニメ界で、ロフトでオールナイトをやった時に、うん、まあ、オールナイトなんで、うん、ちょっと僕も、その個人の企画で、うん、俺が今一番ハマってるエロ漫画家、うん、ホムンクルスを紹介しようと思って、
はいはい、
で、 もう快楽天ね、バックナンバー、うん、もう、はいはい、はい、いっぱいもう持ってって、
はい、
で、ロフトで紹介したんですけども、うん、やっぱり俺の中でもちょっとこうライブ感、臨場感というのは大事にしたいと思って、うん、やっぱね紹介するんだから、うん、ライブオールナイトでしょ、うん、ライブ行く前に、うん、俺の一番好きなホムンクルスさんの方で、はい、また減るかな女性は
おい、ああ刺したよ、
うん、
いや分かった
、僕刺したけど、
いたしてから行こう、
うんうん、
はいはいはいはい、
でいたして行ったんですよ、
はい、
で紹介の時に、はい、まあホムンクルスさんね、こういろいろこう、はい、いろんな漫画をまあいろいろ紹介して、で俺が一番好きなホムンクルスさんの漫画、
はい、
でそれをもう紹介すると、はい、で俺は、うん、今日来る前に抜いてきた、はい、それを今からお前らに見せるからっつって、はい、もういろいろこう舞台で探したら、はい、全然その本がないのね、うん、あれあれってなって、あれもうほんと俺も焦ってさ、一回楽屋戻って探したりとかしてさ、はいはいはい、誰が盗んだのとか言い出したりとかして、で、結局その本がなかったのよ。
はい、
ライブ会場で、
はい。
で、なんだよと思って家帰ったら、はい、そのページ開いたまま置いて。
何スッキリしてそのまま来たんだ
やっぱ、なんだかんだで、賢者タイム的ななんか、ステージとかどうでもよくなっちゃうのかな
宿題してきたけど忘れてきましたみたいな。
ちなみに、その時のホムンクルさんの一番好きだった話は、
はいはい、
大学生がアパートで一人暮らししてんだけど、はい、隣に人妻がいて、はい、で、ちょっとそれと、こう、いたしてしまったら、はい、実はまあお子さんはいたけどもうバツイチで
シングル
マザーだったので、
はいはい
はい、これからもみたいな
ちょ
っ
と、は
い
は
い、
すげえそんな江戸漫画あるんですね、うん、
あと
大体トラウマになって放心状態で終わるとかばっかり、
いやだからそれ君の好きだよ、うん、ただ母乳がいっぱい出てた、
ああいいですね、
俺絶対ファン減らしたぜ男のファンも引いてるかもしれないまあそんな感じですかね、
はい、そんな感じですか、
そんな感じなんでしょう
ちょっとお時間も来たしね、
あ、はい、
ドイツはフリーで喋らせるとちょっと怖い部分があるので、はいはいはい、ということで、
これぐらいにしといてやる
200回目待っとけ
ということで、
はい、
ということでリスナー的にはどうだったんでしょうか、
はい、
100以上100回記念特集土着層エロ漫画を語ろうでした。はい、ということで、
はい、ね、
ね、さあ、ね、
はい、100回ということで、
はい、101回あんのかないや
これを最後にみたいな、
そうですね、この辺のこうなんかコントロールの効かなさがやっぱりなんかこう自分でも野良芸人だなって思うね。
まあ仮にこれで終わったとしてもいい最終回
ですね。なんだろう自爆ボタン押したみたいな華々しく、
まあそんな感じ、俺たちの戦いはこれからだっつっときますか。
みかんっつってね。
そうですね。
男塾ならぬ、
ね。そうですね。
オタク塾で。はい。あ、でね、結構ね、100回記念のイラストを募集してますけれども、
はい、
結構それとは別にね、またイラストをね、いろいろ上げて、ツイッターに上げてくださってる方もいるんでね、
はい、
コメントついてたので、ツイッターのコメント紹介しますね。めちゃくちゃ恥ずかしいので、深夜にこっそり登場。ひゃー、ほんとすみません。この方は、セイバーさんを。
あ、
はい、書いてくださってましたね。はい。あとですね、嫁よ俺色に困れ。
はい。
ああ。
僕がたまに間違うやつ。
間違
え、はい、また困らせてるな、三平さん。あまり困らせちゃダメですよ。っていうことでですね、つかさの。
はいはいはいはい、はい。
多分これ俺がちょっと朝酒飲んでたやつのツイッターを見て多分書いてくれたやつ。はいはい。で、あとパンジーの花言葉が私を思ってて、青のパンジーの花言葉が資料深い、本当に聖番さんだな。で、土井さんのパーカーとジャージということで、土井っていうのはパーカー着てますよって言ってたのをなんか、はい、聖番さん
が着せ
て、
ね、
はい、くださってた。こういうイラストもね、どんどん募集しておりますので、
ありがたいです、
よろしくお願いいたします。
お願いします、
うん、
はい、
松崎関連がねえ
な。松崎関連ないんですよね。やっぱ嫁さん3人いるからね、どれ選んでいいかみたいなのあるんじゃないか。
ああ、誰でもいい。
今月は、
今月の、
ずーずーしい話だね。今月、もし嫁の絵を描くんだったら、まずあずささんでお願いします。
今の気分で言っとけば。
強化月間。毎回強化月間。
じゃあ、今月は、エリ。
あげるとしたら、今月は、エリさん。そうですね。そういう風に言っていただけると、はい、やっぱね。あのリスナーの方
書きやすいですからね。そ
うそう、なんかリスナーの中もね、こう嫁さん差別しちゃいけないから、
う
ん、
あそうそうそう、
でも3人が書くのはちょっとみたいな、ね、大変みたいな。
エリさんがエロ漫画見つけちゃったっていう絵に、
ああいいっすね。それ今月のお題、それ
もうテーマをしてる。まあそんな感じですね、はい、あのイラストどうもありがとうございます、うん、そしてですね、
はい、
こちら、まあ毎週告知しておりましたけれども、はい、二次元妻帯者の夜、ヘルツ100回記念企画と称しまして、
はい、
まあ、100回の放送を迎えた二次元妻帯者の夜ですが、こちら二次妻ヘルツの熱心なリスナーという体の二次元キャラの祝100回イラストを大募集しております、3人の嫁キャラもしくは無関係でも、ご自分の好きなキャラで大丈夫です。でもし、プロで活動されている方がいらっしゃいましたら、ぜひとも、ご自分の作品のキャラで、書いていただけるとまたありがたいかなと思います。ですそして、創作系の同人で活動されている方も、ご自分の創作物の、キャラを用いても大丈夫ですのでよろしくお願いいたしま す,
お願いします。
そして、上記イラストを、本日から、12月10日までの間に、ハッシュタグ、二次祭100回記念をつけてツイッターにアップしていただけましたら、公式アカウントがいいねとリツイート、そして我々3人が、各人、いいねと引用リツイートでお礼コメントを、つけさせていただきますので、こちらよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、ということでですね、これも引き続きだから、まあ来週の更新までんに
来週違うか、
再来週だ、
あ、
再来週の更新まで、はい、ということになるのかなこれは、うん、はい、ということですので、まだまだ間に合いますんで、よろしくお願いいたします。は
い、
そして、このラジオは、ツイッターでの感想と宣伝を求めております。このラジオの話題や宣伝をつぶやいてくださると大変嬉しいです。感想は、ハッシュタグ、ひらがなで二次祭、この番組で拾うこともありますが、その場合はお名前は明かしませんので、よろしくお願いします。そして、メール募集。感想、質問、好きなキャラ、アニメ話などを募集しております。嫁よ俺色に染まれのコーナーでは嫁に関する質問を募集しております。こちらは随時募集中、質問がたまった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いします。
お願いします。
そしてさらに番組 CM スポンサー募集、イベントや番組ゲスト等の二次元妻帯者の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、すべてのメールは二次元妻帯者 @yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルスのブログでも確認できますので、よろしくお願いします。
お願いします。
そしてですね、
はい、
ここで100回記念ということでですね、
はい、
こちらの方も、発表したいと思います、
はい、
次回の二次元妻帯者の夜第7夜の開催が決定しました。はい、ということでですね、こちらは来年の、
はい、
2月の10日、
はい、
こちらはですね、こちら阿佐ヶ谷、ロフト A さんの方でですね、
はい、
昼開催ということでですね、はい、やらせていただきますので、今のうちからスケジュールを開けていただけると、非常にありがたいです、
はい、
よろしくお願いします。
お昼ですよ、
はい、お昼です、
はい、
翌日コミティアありますからね。
あ、そうですね、
はいはいはい、なのでコミティアは外しました。
あ、はい、
はいはい、そしてですね、ちょっとこれ僕のまた告知になるんですけれども、
はい、
今年も冬コミ、金属バットで参加させていただきます、
はい、
こちらは12月31日日曜日、コミックマーケット93にてですね、東の、カタカナの間06A、 こちら金属バットで私三平三平参加しておりますので、もしよろしければ皆さんスペースまで遊びに来てください。よろしくお願いいたしま す,
お願いします、
はい、ということでそんな感じで、記念すべき第100回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と
ゴールドラッシュドイチューと
優しい雨松崎でした。
二次祭ヘルツでし た,
でした。ありがとうございます。
攻めすぎたかな。
いやいや、いい、
大丈夫かな。
どうなんだろう、
年取ると臆病になってくるんだよね。
ああ、
うん、少ないファンがさらにいなくなってしまうんじゃないかということで。
でもすっげえコアなファンつくかも。逆に今
回、ね、逆に、はい、
どうなんだろうな。
行ってこいかじゃあ。
僕だって 今回まだ飽きてない引き出しいくらでもあります
俺も今日あのホムンクルスさんしか紹介しなかったけども、君ら見えてると思うけど山ほどエロ漫画持ってきてるから
ね。持ってきてんすよねこの人
110回とかにやる
割と近場で